日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川恭子編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の今川恭子です。今年もよろしくお願いします。
はい、年が明けて2015年となりました。羊年スタートですね。皆さん、今年も日経ベリタスとベリソネをどうぞよろしくお願いいたします。今年からこの番組を聞き始めたという方も、ずっと聞いてくださっている方も、この日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねをどうぞご愛聴ください。さあ、今日は編集長から今年の相場見通しなどもお聞きしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
ベリタミン E 新年スペシャル。
リスク取らずに笑いなし、世界の投資家七転び八起き。さあ、2015年最初のベリソネはベリタミン E 新年スペシャルとして、リスク取らずに笑いなし、世界の投資家七転び八起きというテーマです。さあ、編集長、確か秋ぐらいにもこういったお話をしていただきましたよね。
そうですね、10月にアメリカ の、 老婦人、バッファローの賢人と言われている方のお話をしたんですけども、バフェット氏がオマハの賢人ならば、この方はバッファローの賢人だということでなぞらえて報道されてたということでご紹介したんですけども、この方の場合97歳で、億単位の、ね、お金を運用しているということ で、 ちょっと突出してる、突出感があるんですけれども、今回はもうちょっと一般的な姿勢の方ということで、金額こそ少額なんですけれども、世界にはですね、似たように投資に頑張ってる投資家がたくさんいるんだということで、ご紹介をしたいと思います。投資金額は少額ですし、マーケットも波乱だったんですけども、どっこい頑張っているというのがとてもよくわかると思います。
いろいろな国の投資家がどう動いたということを知るのは、世界の市場の動きをなぞることでもありますから、非常に興味深いですよね。
この国では、そうだな、大統領選があったのかとか、この国では通貨が急落したのかというようなことも改めてですね、確認もできるかと思いますので、各地の経済情勢を各地の住民の目から通してみることになるかと思います。紙面には取り上げてないんですけれども、私 の、 知ってる人でですね、アメリカに住む老婦人がいるんですけれども、この方はお母さんがフランスの方で、イギリスの国籍でアメリカに住んでいる。で、金利生活者なので、今働いてなくって資産運用で暮らしているという方なんですけども、この方にですね、一昨年聞いたところ、アメリカの量的緩和でドル持っててもいいのかなっていうのをすごく疑問に思って、2軒マンション持ってたんだけど、3軒目のマンションを買ってお金を減らして不動産に変えたっていうようなことを言ってました。人にはそれぞれライフスタイルがありますしね、いろんな考え方があるので、必ずしもこれがいい投資行動だったかどうかはわからないんですけれども、この方はこの方で、ドルを持っている不安を減らして、3軒目のマンションは市街地の百貨店の近くに買ったので、お買い物で、とても疲れちゃった時はそこで休んだりとかしてねとてもエンジョイをしているっていうのが伝わってきて、それでそういうお話を聞くとですね、アメリカの量的緩和で考えるところいろいろある方も多いんじゃないかななんていうことをちょっと思ったりしたんですよね。
一般の方の生活にもやはりこう影響が出てきているんですね。今回ですね、紙面の方のタイトル七転び八起きと ことありまして、可愛いだるまの絵が紙面に出ているんですが、表情も豊かですね。
そうですね、それぞれあのだるまさんを擬人化して、はい、各国の投資家の方のですね、投資の成果を笑顔で示したりとか、うん、はい、泣き顔にしたりとかということで、はい、とても可愛いあの表情に仕上がっていると思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいなと思いますね。まあ、七転び八起きという言葉、日本語では多くの失敗や困難にめげずに転んでも奮起して立ち直るということだと思うんですけども、
はい、
実はあの海外にも同じような七転びっていう言葉あるそうなんですね。
そうですね、
まあ、ここはあの実はこの今回のベリタスのカバー特集の企画をまとめた豊福デスクの受け売りの部分もちょっとあるんですけれども、
はい
はい、あの聖書にもそういうフレーズがあって、はい、7回倒れてもまた起き上がるというような意味で使われているようなんですよね。
うん、でも7回っていうその数字不思議な感じもしますけど ね、
そうですね、
何かしらの意味があるのかもしれませんね。
7回という7という数字には完全というような意味もあるようですよ。
へ、
まあ、ですから多くの回数倒れてもまた起き上がるという意味にも使われているんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、
じゃ あ、 あの各国の投資家の話をしていきましょうか。
はい、お願いします。まずは
ロシアの方の話をしましょうかね。
厳しい年が去年は ねありましたけれども、
はい、まあ、ロシアは3月のクリミア半島の編入を受けて、まあ、とても経済が大変になりましたよね。夏からの原油安でルーブル相場も下落しているというような状況で、
はい、
まあ、ベリタスの紙面の方では世界の株価指数の年初来騰落率をまとめているんですけれども、はいはい、ロシアもう一番下ですよ。はい、ロシア RTS もう突出して悪いわけですよね。
はい、
そんな中、はい、どうしたのか、はい、ということなんですけども、うん、モスクワ在住の食品輸入関連会社の男性経営者に話を聞いてます、
はい、
13年かけて磨いた投資の感覚がどう生きてるかということで踏ん張ったみたいですね、
うん、
まあ、ロシアのクリミア半島の編入を受けてですね、はい、これは経済が大変なことになると思って、うん、もうこの段階で思ったんですね、この方、
はい、
で手持ちの預金の中で虎の子の440万円相当のルーブルを全てドルに両替したんですよ。
もう早い段階で買えてたんですか。
そうなんですね、
うん、
で、まあ、そこからしばらくの間はそんなに変動がなかったんで、あ、こんなことをやる必要もなかったのかなと思ったところ、
はい、
いやいやということで、夏からの原油安でルーブル相場が一気に下落して、
はい、
手持ちのドルは、ルーブル換算で 1.5 倍に膨らんだんですね、まあ、だから功を奏したわけですよ ね、
うん、そうですね、
まあ、当分はドル高が続くと見ていてルーブルには買えないつもりということですね。で、いいことばかりじゃなかったと、やはりあの景気が悪いのでひどい目にあったという部分もあったようです、はい、建築資材の輸入商社へ投資したそうなんですけれども、
はい、
まあ、景気低迷で建設需要が落ち込んで為替差損の直撃を受けて夏からは配当も入ってこなくなったと、
うん、
で会社の立て直しには融資が必要なんだけれども、
はい、
まあ、いかんせん欧米の経済制裁の影響でロシアは金利が上昇していますから、中小企業への銀行の貸ししぶりというのも悪化していて、もし倒産したら投資は不意になるだろうということで、覚悟をしているようなんですね、
はい、
じゃあさて今年はどうするかということなんですけれども、この方はあの原油価格が反転したら短期的な株式投資も考えようかなというふうに思っているということなんですけれども、まあ、さてどうなるかということなんですね、
はい、
まあ、先日あの取材先の方がですね、ロシアの大幅な利上げがあった週にたまたまあのモスクワに滞在していらっしゃったので、
はい、
国際電話をかけてみたんですよね、
はい、
でこの方あのかつての危機の時にもたまたま現地にいた方なので、ちょっとその比較感を聞きたいというので電話してみたんですけども、今回は銀行に行列ができるようなこともなくって、街の表情を見る限り前回の危機の時のような大きな変化がないように見えるんだけども、やはりロシアの方というのはインフレへの感度がとても高いので、
はい、
そこはちょっと行動様式にですね特徴が現れてたということで、物をあの買いに走ったりというのはあったようなんですよね、
はい、
特にあの貴重なものとか高価なもの、うん、で国により市場の体験が違うので、まあ、行動も影響が出る部分もあるのかなと思いました。インフレには非常に敏感だというようなことが言えると思います。
さらに物価が上がるかもしれないという不安もあるということですね。
だからまあこの方 の、 その一 ち早く通貨をドルに避難したというのはそういうことだと思うんですよね。はい、
じゃあ次はどこ行ってみましょうか。
はい、じゃあイギリスに行ってみましょうか。
はい、
先ほどあのご紹介した世界の株価指数の年初来騰落率で見ますと、はい、イギリスですけれども真ん中より下ですよね。はい、FTSE はちょっと下がってる程度ですね。
うん、そうですね。
はい、まあ、そんな状況なんですけれども、はい、イギリスではケント市在住の60代の男性の方にお話を聞いてます。
はい、
まあ、保険会社で働いていたんですけども今はフリーで自分で投資をし投資相談にも乗っているという状況の方なんですけども、はい、イギリス株を取り巻く環境は非常に微妙だったなというのがこの方の感想なんですね。はい、先ほど紹介した株価指数についてもちょっと下がったぐらいということなんで微妙という言葉とても合ってると思いますけれども、最大のイベントはもちろんあのスコットランドの英国からの独立を問う住民投票だったと思いますけれども、まあこの方の場合各種の世論調査の結果をチェックして独立は決まらないだろうと考えてポートフォリオは変えなかったんですよね。でそして結果的に事なきを得たんですけれども、もし参戦に回ってたらとんでもない混乱が起きてたはずだなという感想を持っているようです。で2014年は商品や資源関係の投資がことごとく裏目に出て厳しい1年だったというふうに振り返ってるんですけども、全体ではなんとか儲けることができたということなんです。でそれはあの何がプラスになっているかというと、原油安の恩恵で株価が急騰した客船運営会社の株を全株処分することで利益を確定できて、それで全体ではなんとか儲けることができたということのようなんですよね。まあ、そういった中で2015年はどう見てるかということなんですけれども、5月にイギリスの総選挙があると、でその後までイギリス株の取引は控えようと思っているということなんですね。
見極めたいってことですか。
そうですね、まあ、どの政党が勝つにしても単独の過半数は取れずに政治はむしろ不安定になるだろうというふうに見てるようなんですね。まあ、EU 離脱の問題もありますし様子見だということです。2014年厳しい部分があったということで、まあ、若干自信がないということもあるんじゃないかなと思いますが、そういった状況だということですね。
はい、では続いてはどこの国を見ていきますか。
はい、アメリカの投資家ですね。
アメリカ、
はい、この方は40代の方ですね。
はい、
製薬の研究と開発に携わってきたフィラデルフィア在住の男性なんですけども、投資歴は長いですよ。24年ですから四半世紀に近い投資歴を持っていらっしゃる、ということです。
そういった方がどのようにお話になってたんでしょう。
まあ、あのアメリカの株を振り返りますと、先ほどの、年初来の騰落率の一覧に行きますと、S&P500、州株価は、まあ、真ん中あたりですかね。
意外とそうなんですね。
そうですね、まあ、でもあの全体上がってるわけですからいいわけですよね。
はいはい、
この方はその製薬の研究開発に携わっていただけに、もうその医薬品にフォーカスしてたようですね。長年の製薬の研究開発で培った医薬品業界の知識を生かして大きな収益を上げることができた1年だったというふうに振り返ってます。またあの医薬品業界は M&A がかなり話題になりましたので、この恩恵もあったということですね。例えばあの3年前から将来性に注目して投資していたシャイヤーなんですけれども、7月にアメリカのアッビというところが買収を発表してまして、この M&A でシャイヤー株が急騰したということで、この恩恵を受けている。保有するシャイヤー株の 75% を売り抜けたということで、しっかり利益を確保しているということらしいです。
はい、
それから抗生物質を手掛けるキュービストファーマーシューティカルズ、ここも新薬への潜在的な需要が高いとみて投資していたら、
はい、
メルクが買収を発表して株価が急騰したということなんですね。はい、その他アムジェンという有名な銘柄がありますけれども、この株にも投資したということで、この1年で投資資産は2倍になったと自信を持っているようですね。
はい、
まあ、金融危機が起きる前はハイテク株やエネルギーなどあんまりそのバックグラウンドをよく知らない銘柄にも投資していたんですけれども、 もうそんなことやらないよと言ってます、うん、まあ、自分は製薬の研究に携わってきたんだから、うん、まあ、そのバックグラウンドが分かっている、その土俵で戦おうというふうに思っているようですよ、
はい、
先ほど、まあ、冒頭で紹介したバファローの賢人のおばあさんも、はい、医療関係の方でしたから、うん、そのエリアについてはとても詳しいので、その銘柄で儲けたりとか、旦那さんが機械工だったことも影響しているようなんですけれども、うん、金属部品の会社をいくつか持っていて、それほど知名度もないところなんですけれども、スナップオンという業務用の工具メーカーであったり、そういう地味な銘柄で着実に成果を上げていると、まあ、これはだからバフェット氏も知らないものには投資しないと言ってますけれども、はい、この彼女もそうで、今取り上げた製薬の研究をしていたアメリカの投資家もそうなんですけれども、自分の分かる範囲のところで頑張るというやり方で成果を上げているということだと思いますね、
まあ、よく知っている事業内容、そして会社だと先行きというのも意外と見通しやすいのかもしれませんもんね。
そうかもしれません ね、
さあでは続いては、
はい、一つインドに行ってみましょうかね、
はい、
インド西部ムンバイに住む40歳前後の方なんですが、
はい、
春に脱サラしてデイトレーダーに転身した投資家なんですね。まあ、この方の感想としては、はい、2014年はインド株の投資家にとっては過去10年で最高の年だったんじゃないか、黄金の年だよというふうにちょっと興奮気味に語っていますね。
首相が変わられて新政権になって株価も過去最高値とかでしたか。
そうですよね、あ、まあ、もちろん理由はそうなんですよね、
はい、
改革を唱えているモディ政権が発足したということで、株価は上昇基調で、新政権が発足した5月以降は代表的な株価指数のセンセックスが大幅に上がったという環境で、今年はこの方は 70% 近い投資のリターンを確保できたということなんですね、
はい、
まあ、通信会社を辞めて脱サラして自宅でデイトレーダーをしてよかったということだと思うんですよね、
はい、
じゃあどんな銘柄で利益が出たのかということなんですが、はい、この方の場合は銀行株だそうです。金融改革やインフラ投資の加速が見込まれる中で、
はい、
新興の民間銀行に狙いをつけたということです、う
ん、はい、
で株価は2倍以上になったと。この他にも、はい、マルチスズキ四輪車大手の会社ですね、うん、
はい、
それから二輪車の TBS モーターなどにも投資して儲けたということですね、うん、インドの株価最初に紹介しませんでしたけれども、ね、先ほどの表に戻りますと、
はい、
インドの S&P ムンバイセンセックスは、まあ、世界の主要市場を比べる中では上の方でありますよね。
そうですね、上位で、はい、5番目につけてますかね、はい、
アルゼンチン、中国、ベネズエラ、エジプトと並んでその次になってますね、
はい、
まあ、そういった中ですので、とてもいい思いをしたということです
素晴らしい。
インドですけれども、
はい、
はい、まあ、今後どういう風景になるかなということなんですけれども、うん、まあ、足元ではですね、追い風となっているのは原油安なんですね。輸入物価の下落を通してインフレ圧力が緩和してるんです。モディ政権の改革路線と相まって経済の先行きに対する楽観的な見通しが広がってまして、アジア開発銀行が12月に成長率見通しでアジア新興国の予想を軒並み引き下げているんですけれども、インドについては14年に 5.5%、 15年に 6.3% の成長を維持するというふうにしている状況なんです。
はい、それではニコニコ笑っているだるまさんの中で注目しますと、中国というのもありますね。
そうですね、中国は70代の男性に話を聞いています。この方は上海在住の方なんですけども、
はい、
もともとは国有工場の組み立て工の仕事をやってらっしゃったんですけれども、うん、それを辞めて投資を始めてらっしゃるという方なんですね。中国の株ですけれども、はい、中国上海総合はとても上がりましたね。40% 上がってますからね。まあ、アルゼンチンほどではないですけども、大幅に上がっているということです、
はい、
まあ、この方の場合、その組み立て工の仕事をしてて貧乏から抜け出たいと思って株式投資を始めて、そこからもう20年以上経っているということなんですね。始める前は月給が約100元だったんですけども、株式投資を始めてからは投資資産が400万元、万がついてますよ、
素晴らしい、
膨らんだこともあったということなんですね、はい、まあ、今は少し少なくなっているんですけれども、
はい、
株高で回復しているということです。 です。ベリタスでは2014年中国の理財商品の話やりましたよね、
はいはい、
ちょっと危ういということで、
はい、やりましたよね。
で、この方は投資資産の約半分を個人向け高利回り商品の理財商品で運用しているそうです、
大丈夫かしら。
利回り年 9% から 10% 前後ということなんですね。で、今は株が急上昇しているので、はい、理財商品から株式市場の方に資金をシフトしているところだということなんそうなんですよ、うんうん、
はい、
で今持っている株は10銘柄、うん、国有発電大手の会社ですとかそういったところ7万株保有しているということで、業績が安定してるし配当も高いので魅力だというふうに思ってるようなんです、
はい、
まあまあうまく今のところは言ってるようですね、
うんうん、
ただこれから先っていうのはこの方ちょっと懸念してる部分もあるようですよ、
はい、
まあ、本音のところで言うと2014年の中国株は上がりすぎたなと思ってるようです。で、上昇が続くようならば全て売って全額理財商品で運用するようにまた切り替えてもいいかなと思ってるんですけども、
それはどうなんだろう、
まあ、そうですよね、うまくいくのかどうか、
はい、
まあ、逆回転聞き始めた時はね全て逆回転聞く可能性がありますからね、今のところそういうふうに思っているというお話を聞けています。
はい、さあそして最後ですけれどもどこに行きますか。
韓国に行きましょうかね。
泣いてるマークですね、
はい、だるまさんがちょっと泣いてるんですよね、
はい、
これまでいろんな国の方のお話をしてきましたけども、うん、波乱の市場でも頑張った方ですとか、うん、市場の波に乗って、すごくニコニコしている方ですとか、まあ、そういった方が多かったと思いますけども、
はい、
韓国の方は一言もう最初にひどい目に遭った1年でしたという感想なんですね、
はい、
ソウル在住で建設会社に勤める中堅のサラリーマンの方で投資歴は5年とちょっとということですね、
はい、
韓国の市場を振り返りますと下げてる方ですね。イギリスの FTSE よりも少し下げが大きかったぐらいなんですけれども、
はい、
あんまりいい環境ではなかったということですね、
はい、ボンダカも進みましたしね。
そうですね、まあ、4月にセウォル号の事故がありましたね、
はあ、
まあ、それについてはこの方は一時的な影響だと思って保有株は手放さなかったんですけども結果的に裏目に出たと言っています。なんでかというと消費者心理が予想以上に悪化して円安ウォン高も進んでその結果輸出企業の業績にも逆風が吹いたと。で、政府は7月にチョイノミクス経済政策を打ち出したんですけどもその結果政策で株価が上がって、はい、だから保有株を売るのも踏みとどまったんですけども、
はい、
これも失敗したんですよね。最終的に2014年の投資収益はマイナスということになったということです、
はい、
まあ、ですけど先ほど見たように全体の株価もマイナスだったので、
はい、
まあ、致し方ないところはあるかもしれないですよね、
はい、
具体的にどんなところで失敗したかというと、
はい、
中国人観光客が増えると思って流通や化粧品株期待して買ったんですけども失敗。それから中小の小売業この活性化に期待して投資したんですけども逆にその政策の方はですね大型スーパーの週末休業規制の影響で流通は逆に業績が悪化してしまったということで、
はい、
これもうまくいかなかった。
そんなことがあったんですね。
あとはエボラ出血熱の流行があったので製薬株、注目して買ったんだけれどもあんまり恩恵を受けなかったと、うん、恨めだったということなんですね、
はい、
でこの方どういうふうに2015年を見ているかというと、まあ、日本では安倍首相の衆院選の勝利で円安も続くでしょうと見ていて輸出企業もあんまり良くないんじゃないかなと思っていて輸出関連の大型株は売却するつもりと言ってるんですね、うん、そして2015年は全体的に株式投資を控えめにしてじゃあどこに行くかというと不動産投資に軸足を移そうと思ってるようです、うん、不動産の方になら投資収益を上げられる機会があるんじゃないかというふうに見ている韓国の投資家だったということです。
まあ、ここまでさまざまな国の投資家の動きそして生の声を教えていただきましたがでは肝心の日本ですよね。今年の日本のマーケットどのようになっていくんでしょうか。
はい、 1月4日号の方では展望2015と題しまして相場アンケートを市場関係者に行っています、はい、その中で日経平均株価の見通しについて聞いてるんですけれども、まあ、高いところを紹介しますと2万5000円まで見ている方が2人くらいいらっしゃったんですよね、でこれはあの年末2015年末にそのぐらいまで行ってもおかしくないんじゃないかということでお答えいただいています、
はい、
その他ですねちらほらと2万3000円というふうに答えている方もいらっしゃるようです、
はい、
まあ、安くなる方向に答えている方はいるんですけれども、結構ね極端に安い方も一人ぐらいいるんですが、はい、まあ、あの高い方のところを今日は言っときましょうか、うん、
あ期待したいですね、はい、2万円台
そうですね、はい、28日号の方では銘柄ウォッチという機構の欄があるんですけども、はい、ここでテクニカルアナリストの方がテクニカルな面で日経平均株価どうなるということを書いているんですけども、うん、そのエッセンスだけちょっとご紹介しますね、
はい、
この分析によると、はい、日経平均というのは89年末に 38,915 円をつけていてその後急落してですね右肩下がりになってきたんですけども、うん、上値抵抗線という言葉聞いたことあると思いますけれども、96年の 22,666 円という高値からですね例えば2000年代の高値2007年代の高値などを結んでいった上値抵抗線を引いてみるとですね、
はい、
そこを抜けられないという状態が続いてきたんですけども、2014年の年足というのはそこから頭が飛び出るようなそこを突き抜けるような形になるんですね、それがそのテクニカル分析をなさる方から見ると非常にいい形に見えるということで、まあ、長期の低迷を脱するシグナルではないかというふうに解説しているようです。それからその時間的な面から見ても長期の弱気相場が22年間2011年末まで続いていてそこから2012、2013、2014と年足の弱足が3つ続いてますので、はい、非常にいい形になっているんだという解説なんですね、
はい、
で22年という長さですけどもちょうどそれが67年末から89年末までの動き22年間の長期の強気相場と、うん、ちょうどその22年というところでこうするんだとですからそれが日柄調整を終えて転機が訪れたんじゃないかというような見方にも解釈できるということで、はい、そういった解説もこの方はしているんですね、まあ、こういったことも株が長期では高いんではないかというふうに見える根拠になっているようなのでちょっとご紹介しておきます、
はい、楽しみですね。いい1年となること期待したいと思います。以上ベリタミン E 新年スペシャル、今回はリスク取らずに笑いなし世界の投資家七転び八起きというテーマでお届けしました。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ編集長、日経ベリタスの活用術が電子書籍になっているんですってね。
はい、How to Veritas というふうにして、連載してきたものをですね、
はい、
日本経済新聞の日経ストア電子書籍のストアで販売しているんですけれども、
はい、
タイトルはマーケットデータの読み解き方日経ベリタス活用術。
はい、あのこの電子書籍とっても好評のようですね。
はい、ありがとうございます。マーケットデータの読み解き方というのは改めてまとめてますので、
はい、
まあ、とてもあの皆さんに読んでいただいているようで、はい、日経ストアの中で今あの1位になってるんですね。売れ筋の1位になってるんでぜひ、あの皆さんも目を通していただければと思います、
はい、そして日経ベリタスの中で新シリーズもスタートしたんですよね、
はい、新年からあの新シリーズをスタートしているので、
はい、
3つ、お知らせしたいと思います、
はい、
1つはあの家計の金融面でですね、はい、FP の方が相続増税について解説を始めています、
はい、
それと7人の侍という小説があるんですけれども、はいはい、ここではの教育投資は難しいねということを話題にして、うん、シリーズを始めています。それから今年の通貨を読む視点ということで、
はい、
プロが解説という面があるんですけど、
はいはい、
ここで専門家の方に寄稿をお願いしているということで、うん、こういうシリーズも始まっております。
はい、皆さん新シリーズもぜひお読みになってくださいね。 このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
ソネスミエでした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。